イネコと
Tケンジの
レインボーマジック、こんばんは、バンコクです。
こんばんは、来週ケンジです。
ひどすぎる
もうね、みんな何の話かと、冒頭から
まあ毎日とは言いませんけど、結構頻繁に LINE のやり取りをね、してますよね。
はい、
まあ、仕事の報告とか、いろいろ、
はい、
先日のやり取りがほんとひどくて、私 LINE をスクショして、今これ全部資料として撮ってあるんですけど、
はい、
急にですね、
ア
イスコーヒーちゃんグランデ生タンブラーでおかわりですっていうのが来たんですよ。
あのねこれね、確か、
はい、
LINE を打ってる時にね、
はい、
で私、ちょっと腱鞘炎で、手をね何年か前に痛めまして、2年ぐらい前かな、
はい、
2、3年経ちますかね、
うん、
でそれ以来ちょっと手の調子が悪いと、
まあ職業病みたいなもので、
ね、はい、はい、でまたこのね秋寒くなってきて、
うん、
でまた手が節々がね痛み始めたわけよ、
寒いと ね、
うん、で LINE 打つのがねもうめんどくさい
まあ特にあの車の運転中にねスマホやるわけではいかないので、まあ音声入力ですか。
そうです、あの最近音声入力です私
にされてるんですよね。 そのスイッチっていうか LINE を開いた状態になさってたみたいなんですね。
そうなんです。
それでアイスコーヒーちゃんグランデ生タンブラーでおかわりですって意味が分かる
だから私はいつもあのスタバのね、
はい、
アイスコーヒーグランデタンブラーでおかわりですと言ってるつもりなんですけど、
まあ、朝一杯目をお入れになって、はい、仕事が終わった帰りに夜、
はい、
そのおかわりレシート、
はい、
でおかわり割引で注文されて、はい、これドライブスルーですか。
そうですね。
だからこうマイクに向かって言ってるんですかね。
そうですね。
何せ発音が悪いんで、
はい、
アイスコーヒーにちゃん付けで文字変換されて、
はい、
グランデ生タンブラーで
生タンブラーってなんですかね。
意味わかんないんですけど、
はい、
その後ですね、
はい、
なんじゃこりゃと思って、こう私が返信をせずにいましたら、
はい、
ないです、愛愛愛愛って愛情の愛ですねないです、愛愛愛って愛がないっていうい
や、これね、他に注文はありますかと
多分聞かれたんでしょうね、
はい、
でそれに対して
ないですと、
ないです、で向こうが何か注文リピートされたんですかね、
はい、
ではいはいはいっておっしゃったんですね、はい、
そうそうそう、
それが発音が悪いんで、ないです、愛愛愛愛が3つねないとっていうのが急に来たんで、
はい、
これどういうことやねんと、
うん、
でその後私がないです、はいはいはいっていう意味ですよね、
はいはい、
告白かよみたいなでまあ発音が悪いなと、
うん、
でいつぞやか番組内で監督の癖、
はい、
最近の癖として、
うん
うんって
あーって
うなってることが多い、
はい、
でないです、あいあいあいもうはっきり喋らない、その雑音というかノイズというか、
ノイズですか、
ほぼ原始人ですねと、
はいはい、ありましたね、
返信しまして私の文字は、
うん、
ほぼ原始人ですねってお返ししました、
うん、はい、
そうしましたら、まあ何だよ、お尻に毛が生えてそうだけれど原始人ってなんだよと、
うん、
いうふうに返ってきました、
はい、
で仕事終わって帰りだよってなんだよ、お尻に毛が生えてそうだけど原始人ってなったよ、もう支離滅裂な文章で私が解読が困難ですと、
はい、
お返ししました、
はい、
そうしましたらその直後に来ました、
うん、
監督からの LINE、
はい、
デンシティカタカナですデンシティならお尻に毛が生えてそうだねっていう意味だよ、ま、さらに意味の
デンシティね。
デンシティ。
デンシティ。
ならお尻に毛が生えてそうだねっていう意味だよ。
はい。
はあ。意味がわかんない。デンシティ。
はい。
もしかしてこれは原始人、私が言った原始人のことを言ってるのかな、
うん、
と思いまして、散々バカにしましたら、
はい、
数字で 40関係って書いてきました。多分主従関係って言いたかったね。私がバカにしたので、
はい、
お前主従関係どっちが上かし分かってるだろうな、いつものことですね、
はい、
それが言いたかったんでしょうけれど、40関係って書いてきました。もう私この辺で、
うん、
幸福絶倒、
絶倒
もう寝ようかとしてたんですけど、もういいや監督、これからはデンシティでね。そのように送り返しました、はい、デンシティケンジ、
はい。
そしたらその後ですよ、うん、デンシティっていうのがマイクで喋ってるから発音が悪くていろんな文字になっちゃうけれども、我慢してくれるかな、これだったら体に負担がないのでたくさん文字が打てるんだ、我慢してね、ランシーケンジより。あれ、デンシティはどこへ行った。ランシーケンジより名前急に変わってる。私ランシーケンジと今話しています。
はい。
で、私はもう爆笑爆笑爆笑、
うん、
スタンプしか返せていません、
はい、
そうしましたら監督が、俺これでも真面目に喋ってるんだけどな、来週ケンジと。もう来週はケンジで、
うん、
今週は誰なの。で、私に対してお前はタンコブだからなって言いたかったのでしょう、うん、バンコクだから仕方ない。
ということで、
ということで今週のお相手はバンコクイネコと
来週キャンジです。
もうさ、あの、なんていうの、理解するのに時間がかかっちゃうんでしょ、
う
ん、どうしよう。で、夜も遅い時間ですね、これ監督のお仕事終わりの、
はい、ね、
多分ご自宅に、お近くですか、スタバ、
はい、
からきっと LINE されてたと思うんですけど、うん、まあ、私ももはや寝ようかと、家族と、ね、家族全員パジャマとなり、
うん、
だんだんしているところに、
うん、
うひひひ、うひひひって、どうしたの、ママみたいな。つらい。
つらい。
ということで、来週検事で今週は誰だかわからない監督とお届けします。あの一人いない夜に少し慣れた頃に、街中がクリスマスでにぎわう、込み上げる気持ち知った、天使の贈り物目の前に、今月の曲はアルバムクリスマスアルバムノエルよりお届けしております。そして今週は幻の贈り物、
最後に残した言葉、現実にはもうぬくもりさえも、思い出何度も泣いた、もう一度私のそばに笑顔で戻ってくると、願ったことが突然起きた、クリスマスの奇跡、錯覚かと思えば涙が出ちゃう、消えないで、幻のあなたでもいいのだから、そこにいて、
の少女という物語がありますが、あれもクリスマスのお話ですね、
はい、
でマッチが売れなくて、うん、お腹が空いちゃって、
はい、
マッチをシュッてすると、はい、炎の中に暖かいお家の中に、彩り飾られたテーブルの上にケーキがあるみたいな、はい、でもマッチの炎は消えてしまう、
はい、
もう一本吸ってみると、
うん、
暖かいチキンが見える、
うん、
まあ、そうこうしているうちにマッチブレンの少女は朝になって凍死しているのが見つかったという物語ですが、
まあ、とても悲しいですね。
そうですね、クリスマスなのに身寄りがなくてマッチを売っている女の子が、うん、とうとう何も食べれず路上で亡くなったという物語なんですけれど、
ね、
それっぽく歌を書きたくて、
うん、
この幻の贈り物は、
うん、
誰かとクリスマスをお祝いしたりパーティーしたり盛り上がっている歌ではなくて、はい、
うん、
亡くなった大切な人ともう一度会いたいなというのが幻で現れて、それがクリスマスプレゼントだというような、そんな物語の歌になっています。お届けしましたのはアルバムノエルより幻の贈り物。消えないで
私のあなたでもいいのだから、そこにいて。
ああ、神様、神様。というわけでこのコーナーでは、まあ、いろんな神様のエピソードをご紹介しております。
はい、
ここのところ、お届けしておりますのは十二星座より星座の神話を、皆様にご案内しております。
はい、
今週はあれ、どれだっけ、
どれだっけじゃないよ、
蟹座。
はい、蟹座ですね。
先週、双子座のカストルとポルックスの話しましたね。
はいはい。
というわけで今週はその次の星座ですね、蟹座。星占い、
はい、
星座占いでいうと6月22日から7月22日の誕生日の方が蟹座生まれと、
はい、
さて、じゃあ蟹座のね、まあ、大体どの辺に位置してるかというね、
うんうん、
まず場所からお話ししましょう、はい、春の星座になるんですね、蟹座から、
ね、
はい、で双子座と獅子座の間にある星座なんですよ。
はい、
なので先週双子座はどこにあるかというのをご紹介しましたけれど、覚えてますか？
はい、
なんとなく、
なんとなく、
冬の大三角形の上の方を見ていくと、
はい、
少し東寄りに同じくらいの明るさの星が2つ並んでいて、
はい、
それが双子の頭になりますというお話をしました。それが双子座、細長い漢字の北という文字に見えるんですよ。
来ましたね、
うん、その星の隣に現れるのが、うん、蟹座です、
ね、
はい、蟹の甲羅に当たるところにプレセペ星団
が、プレセペ星団、
はい、星団っていうと星がぐちゃぐちゃぐちゃっていっぱい集まっている場所なので、うん、
はい、
ぼーっとこう霞んで見えるんですね、
はい、
これを見当つけて探してみるといいかもしれません、
うんうん、
あとは双子座のポルックス、
はい、
東側にあるポルックスですね、うん、双子座は2つ並んでましたけど、
はい、
西側にカストルがいて東側にポルックスがいますが、
はい、
これが一等星で分かりやすいと思うんですけど、ポルックスの東にあると思って探してみると
なるほど、
そういう言い方で分かるでしょうか、
はい、
ということで、探しづらいね、
ね、
星なんですよ、
うん、
以前ご紹介しましたお羊座なんですけど、はい、一等星がないんですね、この星座の中に、うんうん、なので非常に探しにくいので、周りの目立つ星座を、
はい、
このこれとこれの間にあるはずという感じで探してみないことには目立たない感じの星座なんですね、
はい、
でも蟹座を夜空でこう見出せたら、
うん、はい、
それはもうあなたは星座博士
なるほどね、
詳しいじゃん、
詳しいじゃんみたいなね、
ということです。 さて、ギリシャ神話から蟹座のお話をしますが、獅子座の話と同様ヘラクレスの物語に登場してくるのが蟹座の物語です。
はい、
で獅子座はというと、うん、次週獅子座のお話をします。
はい、
なのでちょっと話がかぶってくるかもしれませんが、ヘラクレスの物語に蟹座が登場してくるよということで、
はい、
ヘラクレスはと言いますとゼウスとアルクメネーの間に生まれた半神半人の英雄です。
もう人間と神様が
半々、
半々、半半と
そういうことです。ゼウスが神様でアルクメネーが、うん、人間の女王様の間に生まれたので、
はい、
半分神様で半分人間の英雄です。
はい、
ゼウスの正妻、
うん、
と言いますとヘラですね。
ヘラですね。
ヘラと言いますともうやきもち焼きの、
はいはいはいはい、
そうするといつも私は同じことを思い出すのですが、
うん、
古事記に出てくるスサノオの正妻が、
はい、
スセリ姫、
うんうん、
ですっごいやきもち焼き、
はいはいはい、
すごくその立ち位置が似てるなっていつも思っているんですけど、うん、この正妻のヘラはアルクメネーが憎いわけです。
うんうんうん、
そりゃそうだ。
そりゃそうですね。
の息子ヘラクレスも憎いわけ。
そりゃそうだ。
好ましく思えません。
うん、
で、まあゼウスはというとその空気が読めないというか浮気者というか、
うん、
ゼウスは息子のヘラクレスに不死の命を与えてやりたくて、
はい、
ヘラの母乳を飲まそうとします。うん、いかんせん半神半人ですから、
うん、
神と同じ不死の命、
はい、
死なない命を持っていったわけじゃないんだよね。はい、
うんうん、
なのでその正妻のヘラの母乳を飲まそうとするの。
はい、
でそれをヘラクレスが小さい時ね、うん、ヘラのおっぱいを飲もうかなと思ったら、うん、何するの、
うん、
と言って払いのけます。
はい、
その時に飛び散った母乳が、
うん、
いわゆるミルキーウェイ。
母乳なの、ミルキーウェイって。
天の川は、
はい、
ヘラの母乳、
うん、母乳なの。ちょっとね今ね話は半分でこう聞いて、おかしいな、人の名前いっぱい出てくるかなって思ったんだけど、
うん、
母乳なの。
母乳なの。
ちょっと食いついちゃいましたね。そこね、あれ母乳なんだ。
そうなの。
いいかい、あそこに見える美しい天の川はあれは母乳なんだよって母乳。
やめろってヘラクレス赤子を払いのけた時に飛び散った母乳がミルキーウェイ。
はい、なるほど。
ちょっと斬新な話でしたね。まあ、そんなヘラクレスは12の冒険を課せられます。
はい、
そのうちの一つにヒュドラー退治というのがあります。
はい、
これはまるでヤマタノオロチみたいな話ですね。
うん、
ヒュドラーはレルネーという沼に住んでいる9つの頭を持った水蛇です。
はい、
で触れただけで生きとし生けるものを絶命させるという世界最強の猛毒を持っています。
はい、
なんかヤマタノオロチ風じゃないですか。
そうですね、
似たようなお話があるんですね。
うんう
ん、でヘラクレスはこの毒を防ぐために、
はい、
口と鼻を、うん、鼻を布で覆いました。
はい、
で鉄の鎌でヒュドラーの首を切ると、
うん、はい、
なんと切り口から新たに2つの首が生えてきます。しかもそのうちの1つは不死の首でした。
うん、
じゃあ死なないじゃん。
そうだね、
やっつけられないじゃん。うん、どうするヘラクレスという、
うん、
でヘラクレスの従者、まあ、従っているものですね、はい、が家来がいるんですけど、イオラオスと言います。イオラオスがヒトラーのあヒュドラーの傷口を松明でこう焼いて、
うん、ええ、
新しい首が生えてくるのをこう防ぐんですね。
あ、なるほどなるほど。
うん、そうやってヘラクレスを助けていきます。援助します。うん、そうやって全ての首を切り落とし、最後に残った不死の首、これ死なない首ですから切ってもダメですね、これを岩の下に埋めて、
うん、
見事ヒュドラーを退治します。
うん、
でヒュドラーは海蛇座になりました。あれ
あれ
今、うん、蟹座の話。
そうだね、
海蛇座になりました。
うん、いやいつもね、
うん、
最後はゼウスが、ね、
うん、
かわいそうに思って空に浮かべましたっていうお家、
うん、
じゃなくて
ヒュドラは海蛇座になりました。
はい、 で
この戦いの時、うん、なんとこのヘラクレスをよく思っていなかったヘラがですね、ヘラはヘラクレスが大嫌いでしたから、うん、その海蛇のヒュドラ、うん、
はい、
こっちを援助するように、うん、猛毒のカニを援護隊として送り込んでるんですよ。
カニを、
カニを、うん、ところがこのカニね、
はい、
あっさりヘラクレスに踏んづけられて死んでしまった。
ちっちゃいからね、あのまあね、大きさから考えてね。
でヘラは、うん、にっこきヘラクレス、うん、お肉さ余ってこのカニの勇敢なカニを讃えようではないか、
踏みつけられたのに、
ほんの一瞬の登場なんですよ、
うん、
戦ったのはヒュドラ、
はい、
9つの頭、ね、大変な思いをして、うん、家来のイオラオスにこう松明で首の傷口から新しいのが入ってこないに助けてもらいながら何度か戦った、うん、あのヒュドラではなく援助として送ったカニ、
うん、
でしかもすぐ登場したらすぐ踏んづけられて死んじゃったカニを、
はい、
このカニは勇敢だと称え、うん、ヘラは天にあげて星座にしました。
結局天にあげちゃうんだ。カニをあげちゃったんね。
そう、
あ、なるほど、ヒドラじゃなくて、
うん、ということなんですよ。
はいはいはいはい、うん、
カニってあんまりあのカニ座の皆様には申し訳ございませんが、
うん、
でも出番が
そうですね、
なくエピソードがへっていう。
そうだね、猛毒のカニっていうのも、あんまり聞かないなと思いましたけれど、
さっきから猛毒ですごい世界最強の毒を持っているのはむしろヒュドラーの方でね、
うん、そうでしょうね、
カニはあんまり関係ないっていうね、そういうカニ座なんですけど、はい、
うん、
まあ、そのせいでしょうかね、
はい、
影が薄くてなかなか咲かせない星座なんですよ、
はい、
さてじゃあカニ座の性格はどんな性格かと言いますと、うん、非常に優しくて自己主張をせずに相手の意見を受け止めるのが得意、
うんうん、
組織においてもすごく愛される人です、
うん、
でも自身のことは家族以外には秘密主義だったりもしています。
なるほど、ね、なるほどね、
そんなカニ座の性格だそうです、うん、なんかちょっと気の毒な感じがしますけど、
そうですね、
うん、まあ、今週のポイントは、
はい、
あの天の川はヘラの母乳、うん、
ミルキーウェイでした
ということなんですけど、
はい、
今週は今週で面白かった
です。面白かったですね。
ということで、あー神様、以上です。それでは曲をお届けしましょう。アルバムライムライトより、あなたと共に。時は気づかなかった、出会ったことの大切な意味、同じ価値観を持ち合わせ何でも話し合えた。クールな心で見つめ合えた、クールな言葉が支えとなった。心の底で互いにそっと信頼が築かれた。
なんだろう、自分の中でこのアレンジが生まれたのはちょっとの奇跡かなと、
うん、
なんかこう前進する力っていうものをなんかこう 自分でねアレンジしながら、はい、その原曲からこう伝わってきたような感じがして、
はい、
にあそういえばこういう曲あったなと思って今ね一瞬題名を見てね、はい、これ聴かせてくださいって言ったところですね、
まあ、作者としては結婚式ソング作ろうかなと思って書いたんですけど、うんうん、まあ友情ソングでもあるかなとも思いますし、
はい、
一緒にこうね人生を歩んでいく仲間と共にというね、うん、そんなイメージの歌でもあるので、はい、全身のイメージはぴったりですよね。はい、ということでお届けしましたのはライムライトよりあなたと共にでした。
今までのあなただけじゃなくて未来のあなたも見つめてみて、私も隣を歩いている一緒にいるよ二人で未来を。
監督でしょ、
キフリンクコーナー、
なんか今週力入ってますね。
今週はイネコの旅物語。
またですか、どちらか行かれたんですか。
行ってきましたよ、
はい、
先週予告した通り、
はい、
私の息子、うん、王子1号、
はい、
息子2人おりまして上の方ですね、
はい、
お兄ちゃんの方と一緒に、
うん、
鹿島神宮、
鹿島神宮
そして香取神宮、
はいはいはいはい、
に行きました、
うん、まあ、名前は聞いたことありますけれど。
聞いたことありますか。
行ったことないですけどね。
ああ神様の前回のコーナーの時に古事記のね、神様のお話をしていました。イザナミイザナキから始まって、うん、で国譲りが終わって、はい、でもうだいぶ吹っ飛ばしましたけど、うん、国譲りが終わって、でせっかく国を制定したのに、
うん、
出雲の、
はい、
大国主の御事が国を制定したのに、アマテラスがあら私たちの天津神が作った国なのに、
うん、
なんで国津神の、
うん、
大国主が、
はい、
長をやっているのさと。
なるほど、
それはおかしいじゃないか、うん、ということで国を譲れっていうね、うん、そんな話ありましたよね。でその後、まあ、いろいろ交渉して、
うんうん、
最終的にニニギの御事という、うんうん、アマテラスから使いを受けたニニギの御事が、
はい、
天から天津神から、
うん、
降りてきて、
ね、
でこの日本の国を制定するんです、
はい、
それが、天皇の、うん、初代天皇神武天皇ですか、
うん、
の、エピソードとつながっていくんですね、
はい、
でそこから、まあ、いわゆる日本書紀とかで詳しく天皇については書かれていると思うんですけれども、うん、その天孫降臨と申しまして、
はいはい、
ニニギが高千穂というところに降りてくるんですけれども、ね、うん、その前にその大国主と交渉するのにですね、
はい、
先遣隊として降りてきたのが、
うん、
誰だっけ竹三日月。
あ、竹三日月いましたね。
竹三日月というと、うん、監督の大好きなイザナミとイザナキで、イザナミがこう、うん、ポコポコ髪を産みますね、
はいはい、
その時に最後に産んだカグズチ、
火の神
様です ね。で大やけどを負ってしまい、うん、
はい、
イザナミはそのせいで死んでしまいますね、頭に来たイザナキが、うん、イザナギがイザナミを亡くしたということで、竹三日月じゃなくてカグヅチを切り殺します、
はい、
切ったところから血が飛び散って生まれてきたのが竹三日月。
なるほど、うん、
で古事記には出てこないんですけど、はい、日本書紀に同じエピソードがありまして、日本書紀には普通の獅神というのも生まれてくるんです。普通の獅の狼、うんうん、で鹿島神宮には竹三日月が祀られていて、うん、そして香取神宮には普通主の大神が祀られているということで、
はい、
ということは、うん、高千穂のニニギよりも先に、
はい、
この日本国に降りてきた神として祀られているわけですね、うんうん、はい、で天照の大神、
うん、
天正大神は伊勢神宮にいますから、
うんうん、ね、
ということでその神社って結 構あるじゃん。
ねえ、ありますね、た
くさん、
ね、
全国にいっぱい ね、うん、その神社の中で神宮と名乗れる、
はい、
まあ、初期の頃ですけど三大神宮といって、うん、神宮と呼ばれるのは3つしかなかったんですよ、その平安の頃、うん、でその3つが鹿島神宮、香取神宮、そして伊勢神宮。
なるほど、
伊勢神宮が一番ですから、そうですね、伊勢神宮、香取神宮、鹿島神宮ということで、うん、この3つの神宮というのはすごく格式の高い神宮ということがお分かりいただけますでしょうか。
そうですね、うん、
で伊勢神宮も行ったことがなければ、うん、鹿島も香取も行ったことないと、
はい、
でいつか伊勢神宮行こうと思ってるんですけど、うん、とりあえず鹿島神宮と香取神宮なら日帰りで行けるんじゃないか。
近いからね、
うん、鹿島というと、茨城県ですか、
はい、
になるんですけど、千葉県と茨城の境目
そこですね、
うん、で利根川を挟んで香取神宮があります、うん、
はい、
なのでまあ私の住んでいる千葉県、
うん、
まあ行こうと思ったら行ける距離なんで、で王子1号が御朱印帳を持っててね、御朱印集めしてるんですよ。
はいはい、マニアックだな。
なのでいや流行ってるんですよ今。
流行ってるんですか。
すごく流行ってるんですよ。なのでまあ御朱印もらいたいって、じゃあママの趣味の古事記の神様、
うん、
ということで神宮に行こうではないか。
なるほど。
最初鎌倉っていう案も出たんですけど、でも鎌倉じゃなくてどっちかっていうとその鹿島と香取に行きたいなと、
まあ、三大神宮のうちの、ね、2つですからね、
という母親の意向に応えて、
はい、
まあ、息子と二人旅日帰りです、うん、ですけども行ってまいりました、
はい、
千葉駅から、
うん、
成田にまず出ます、
はい、
で成田で乗り換えます、成田線、
うん、
に乗り換えて、香取という駅で降りるんですけど、
ね、
で先に香取じゃなくて一番遠い鹿島神宮から、
うん、
一番遠いとこまで行ってもう戻ってくる形で香取神宮に乗ろうかなと思ってたので、はいはい、うん、そこで今度は鹿島線に乗り換えて、
うん、
鹿島神宮まで行きました、
はい、
鹿島神宮の駅からは徒歩で鹿島神宮に行けます、
うん、
結構坂道、
結構歩きましたね。
歩きましたよ、
はい、地図をね、いただいてるんですけども、
はい、今監督の手元には鹿島神宮のマップをお渡しいたしました、
はい、
入りましたらすぐに拝殿がございまして、ここでお賽銭するのかなみたいな、何もわからないで行きましたから、ね、
うん、
でそしたらすぐその鳥居のをくぐって、
うん、
で門をくぐって、
はい、
拝殿の前になんか警備員の人がいたんですよ、
うん、
でなんかキョロキョロしてた親子を見て拝むんだったらそこに拝殿があるから、
はいはい、
だけど拝殿は本殿ではないんだよと
拝殿は本殿でないと、
うん
うん、
で本殿を見たければ、
うん、
拝殿の脇に回って、う
ん、はい、
ちょこっと覗くと後ろに拝殿の真後ろに本殿があるよと。
あ、これですね、この地図のね、
はい、
うん、赤になってますけどね、
ここですね、はい、で左から回ると願い事がある場合は左から覗くと願い事が叶うと言われている、
はい、
右から覗くと願い事が叶うかどうかはちょっと分かんない、
それは
確率が下がる、
下がる、当然左側でしょう。
でも右側の方がよく見える。
うーわー見たいですけどね。
欲張りな親子は左右両方から見ました。
なるほど。
そして、まあ、拝殿を背にして今度真後ろの方に歩いてきますと祈祷殿っていうのがある、社務所とかあるんですけども、
ね、
そちらで御朱印帳をお渡しして御朱印をいただく手配図になるんですけど、
はい、
まあ、書いていただくのに多少お時間かかるので、
ええ、
まあ、お好み屋までずっと散策して、
はい、
戻ってきた時に御朱印帳を引き取るみたいな感じで、
なるほどなるほど、
はい、番号札をいただいて、
うん、
参道を歩きました。奥参道、
はい、奥参道
途中歯科園がありまして、うん、歯科がいるんですけど、
歯科いるんだ、
はい、神様を乗せて運ぶ歯科ですね、うん、でこの歯科はあの奈良の歯科ありますね、
はいはい、
の子孫です。
あ、なるほど、
はい、うんうんうん、ということでその歯科もちょっと見ながらの、
はい、
この奥参道、
はい、
を歩いて奥の宮まで行ったんですけど、
はい、
なんと山深い、
結構坂道これ上がっていく感じですか、これ。
そう、なだらかですけどね。
なだらかですか、
はい、うん、駅から鹿島神宮の、門のところに来るまでの方が結構坂道で、
はいはい、
中はそんなに坂道という感じがしないんですけど、
はい、
もう木がうっそうと、それはそれは樹齢1000年以上を超えている立派な杉の木ですとか、あと桜の木ですとか、
はい、
いっぱいもう見事な木が生えてまして、そこに綺麗な参道が伸びているんですよ、はい、で行きました日はちょうどなんかお天気があまりよろしくなく、まあ雨が降ったりやんだりの予報だったんですけど、はい、まあ私も息子もとりあえず傘はささずにね、済ませられたんですが、まあ、途中ちょっと霧雨っぽかったりしたぐらいです、
はい、
なのでちょっと薄暗い感じもしまして、
うん、
で寒かったですから、
はい、
キーンとこう冷えた空気と、うん、適度な湿度と、
はい、
なんとも言えない、うん、この鳥居をくぐって、うん、奥参道を歩いて奥の宮に行けば行くほど、
はい、
不思議な気分になる。
不思議な気分、
これぞパワースポットっていうのだろうか。
まあね、日本三大神宮の2つのうちの1個ですから、
はい、
かなりね気はこう高まってるかと思いますけど、
私子供の頃京都に住んでましたので、
うん、
神社とか、まあ、京都には平安神宮がありますけれども、
はい、
あとお寺とか、
うん、
慣れてるはずなんですけど、まあ、とにかく敷地が広い、
ね、
森が深い、
うん、
ジブリの世界、
ジブリの世界、
もののけ姫みたいな感じでした、
はい、そんなだったのね。
なんかね不思議な気持ちになりましたよ、
うんうんうん、
でこれはなんかこう鎌倉に行くのともまた違う、
はい、
鹿島神宮ならではの空気なのかなと思ったので、
ええ、
ご興味のある方はですね、うん、ぜひちょっと辺鄙な場所ではありますが、
場所的にね、
うん、車で行くとそうでもないのかもしれないんですけど、電車だと、
はい、
その鹿島線が2時間に1本とかしかなかったりして
2時間に1本きついな、
これ1本逃すと、
うん、
2時間ないんだっけみたいな感じなので、奥の宮行って、要石の方向まで歩いて行って、あ、もういい加減にしないと電車に間に合わないって言うんで、
はい、
1時間半ぐらいですかね、鹿島神宮の中を、神宮の森の中を、うん、
はい、
もう親子2人でさまよい歩いた感じまあそれで、
はい、
まあ、無事にあの御朱印もいただきましてね、で本当出したらば、
はい、
一の鳥居というのが、
うん、
湖にのほとりに浮かんでるんですよ。このマップには載っていませんけれども、
ね、うん、
でそこまでちょっと距離があるんですね、
で
残念ながらそこに足を伸ばしてしまうとですね、ここですね、うん、
結構遠いですね、
遠いですね、タクシーじゃないとちょっと無理かなっていうぐらいの距離なんですけども、うん、
はい、
うん、そこに行ってるとちょっと電車の時間に間に合わないということで、
はい、
なので、うん、まあ、駅にまた戻りました、
はい、
でちょっと発車時刻まで時間あったんでお腹空いちゃってさ、
うんうんうん、
で駅の反対側にミニストップがあったんですよ、
はい、
本当参道にあのお蕎麦屋さんとかね、
うん、
いろいろあったにもかかわらず、
はい、
寄ってる暇がなく弾丸ツアーですから、
弾丸ですかね、
うん、
うん、
そこで、
うん、
ミニストップでコンビニで、
はい、
あったかいものを食べたくてアメリカンドッグとか買って
ましたで
買ったものをいそいそ出発までずっと待機している電車の車内で、
はいはい、
温まりながら食べました、
うん、
しかし電車がまたいいんですよ。
あ、そんなにいいんですか。
一両編成で
出た
単線で
2時間に1本
素敵乗れてよかったっていう まあ、それで鹿島神宮、ね、今度は同じ線路をですね、うん、戻ります、うん、戻りまして、カトリで降りるのではなく、はい、カトリの一個手前、まあ、行きで言うと手前ですけど、はい、鹿島神宮から言ったら一個先に佐原という駅があります。
あ、有名ですね、佐原ね、
はい、佐原は有名ですよね、うん、水郷の町として有名です、はい、その佐原駅と香取駅とどちらからでも香取神宮には行けるという案内でした、
はい、
で、行きしな乗り換えの時香取駅で、うん、鹿島線待ってましたでしょ、
はい、
ホームの前方、うん、進行方向前方が鹿島線で後方が成田線の駅っていうか、はい、うん、同じホームなのに、
同じホームなのに、
そう、前後でこう路線が違うみたいな感じで、はいはい、無人駅でした、うん、なのでこれはタクシーとかもないだろうな、
うんうん、
で歩くと小一時間って書いてあったのでまず無理と思ったので、佐原まで出ます、はい、で佐原から何タクシー拾えるかなということで、うん、我々はその鹿島神宮の後佐原駅に出ました、
はい、
はちょっと一回切ります。さて王子1号と私は佐原駅に着きましてタクシーで今度は香取神宮に行きます、
はい
はい、香取神宮は、うん、どっちかというときらびやかでした。
あ、きらびやか、
はい、
先ほどは厳かな感じ、
もうね、神秘的な世界でしたね、うん、なんと言ったらいいのでしょう、
行ってみないともうなかなか伝わりづらいですかね、
壮大な侘びを見ているような
、あ、なるほど、ね、
感じでしたけれども、うん、香取神宮はそれと比べると朱色の鳥居があって、うん、きらびやかな感じでした、
はい、
で、あの鳥居をくぐって表参道に入っていきますと、うん、ずっとね石灯籠がこう両脇に並んでるんですよ、
はいはいはい、
でその灯籠に導かれるように、うん、こう表参道をずっと歩いていきますとその総門にたどり着いてそこから本殿に行けるんですけれど、はい、で本殿で、うん、やはり御朱印をいただきまして、
ね、
でここはすぐでしたのですぐいただきまして、
はい、
でその本殿の裏にもこう回れるんですけどね、うん、でその脇に三本杉っていうのがあって、うん、本当に一つの大きな杉が三つに分かれた、
うんうんうんう
ん、そんな神話があって真ん中こう真ん中の杉はなんかくり抜かれてるんですよ。
くり抜かれ
なぜかくり抜け、
うん、
は私が入れるぐらい私が3人ぐらい入れる
3人ぐらい入れるって大きいですね、
うん、で香取神社っていうのが、なんと全国400箇所ぐらいあるんですけど、う
ん、そんなにあるんですか
香取神社というのがね、のその総社、
はい、
総合社、
はい、
本店、
総本山、何だろう
がここの香取神宮なんです、
う
ん、
へえ、
すごいでしょ。
すごいですね、
うん、で、まあ、なんと言いましても天孫降臨があって、はい、要は国ができるっていうことの始まりの神宮ですからね、はいはい、うん、だから天皇陛下なんかもお参りに来られたりとかするみたい で、で今年はあの平成天皇、うん、平成最後の年
だったりしますね、ますね、
うんうん、であのちょうど菊天になってましてね、
うん、
まあ、天皇家と言いますと菊の御門ですけれども、ね、うん、あの菊がいっぱいね、うん、あの本殿までの間に飾られてあったりとかして、うん、非常に綺麗でした、うん、きらびやかで、でこちらもですね結構な敷地で、
ね、
途中表参道帰りですけど本殿でお参りした後にもう一度表参道に戻るんではなくて、
うん、
ちょっと王子と二人で冒険しようということで、
はい、
ちょっとうっそうとした脇道に入っていきまして、ここら辺かな、ここら辺から地図で言うと、うん、
はい、
五穀神社とか、
はい、
要石とかやっぱりあるんですけども、うん、その方に行くと今度はガラッと雰囲気が変わる、うん、ちょっと本当に何か出てきそう
な、何か出てきそう、
そう、あのよからぬものというよりは、うん、何かひょっこり神の使いが出てきそうな雰囲気、
はい、うん、
あるところをぐるぐるぐるぐる歩いて、はい、我々は道に迷ったんじゃないか神隠しにあったんじゃないかって横道を歩いて、はい、奥の宮に行って、うん、それでまたお土産売り場の方に出てきたという感じなんですけれども、まあ、商店街で最後、
はい、
お団子をね、はい、食べましたの。
いやいいですねお団子。
今まで食べてきたお団子の中でいっちゃうまかったぞ。
うん、お土産は
持ち帰れるもんじゃないの、その焼いてくれるの、その場
で。あ、その場で焼いてくれるの。
焼いてみたらしのタレをつけて、おいしい
団子好きですよ。
それからですね、カトリジングどうやって帰ろうかなっていう話なんですけども、うん、タクシーがまず偶然いてくれたんですよ、はいはいはい、一台よかったねって言って、ね、うん、タクシー乗りまして、で帰りに水郷の町をね散策して帰りたいんですがって言ったら、タクシーの運転手さんがこの大きな地図を、
うん、
観光マップをくださって、はい、いろいろ案内してくださいました、で伊能忠敬といえば、
う
ん、日本地図を ね、
そうですね、
書いた方ですね、うん、この方が生活されていたその江戸にね、うん、行く前に、うん、ここに住んでいたんだよというねお宅が見学できるということで、
はい、
このお宅のところまでタクシーで来まして、
はい、
そこからですね、この小野川っていう川沿いに、
うん、
本当江戸屋敷がずっと並んでるんですよ、
川沿いにね、
はい、うんうん、素敵な素敵な、なんか今度はタイムスリップした感じです、
はい、
でこの川沿いをずっと歩いて、まあ30分ぐらいですかね、うん、歩いていくと佐原駅に行くんですけれども、うん、途中に、
はい、
その古民家のお店がいっぱいあるわけですが、あの焼き芋、
焼き芋、
焼き芋、うん、焼き芋とそのお芋、さつまいもを使ったそのスイートポテトだとか、
はいはいはいはい、
そういうお菓子を売っているお店があって、うん、で王子曰く、これ前テレビで見た、
うん、
芋食べたい、うん、っていうんで、まあ、寒かったですから、さっきお団子食べたのに、うん、焼き芋食べたそして帰ってきましたと、
はい、うん、
朝8時台の電車に乗って、
はい、
夜7時には千葉駅に戻ってきましたかね、うん、はい、1日かけて。
コンビニと芋じゃないですか、
お団子
と、お団子と、もうちょっとまともなもん食べなかったんですか、
時間がなくて佐原駅まで来ると結構その、うん、まあ、成田千葉方面に向かって電車あるのかと思ったら、はい、これまた1時間に1本しかないんですよ。
あ、やばいね、
うん、これ逃したら日は暮れちゃう、
暮れちゃいますね、
うん、なので、あの、まあ、この小野川沿いを歩いてて、
はい、
焼き芋を買って食べたのが精一杯で、うん、もう駅行かないとみたいなな
るほど
感じて、で結局千葉駅で、ええ、天丼食べて帰って
現地で食べたいとこですねこれね、ちょっとね、
だからやっぱりこう、うん、免許持ってないからさ
オタクはね
誰も運転しないからさ、
はい、
電車で行くしかないわけで、
そうですね、
電車の時刻表に振り回されるっていう感じだったんですけど、うん、でも良かったです、行ってみて、
もう三大神宮のうちの2つを攻めたと、
攻めたと、だからもうますます伊勢神宮行ってみたいですし、はい、あとやっぱり私の大好きな大国主、
うん、
出雲大社に行きたいなっていう気持ちで盛り上がって帰ってきましたけど、まあ、王子はわあ面白かったみたいな、
ああ本当やっぱり血は争えないってとこでしょうね、
まあ、なんかこう冒険した気分になりましたね、なんかこう山というよりは森ですね、森の中でこう、迷子にはなってませんよ、ちゃんと参道がありますけど、はいはいはい、でもくねくねしてて、なんかこう来たことのない、うん、見たことのない景色の中で冒険気分を味わい、うんうん、なんか私が面白いんだか、うん、面白かったって言ってました。
よかったですね、まあ、うん、あのね、家族でね、
はい、
まあ行けたっていうのも一つの思い出になったんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、なんかそれでなんか勢いづいて、うん、今度はどこ行くみたいな
どんだけ仲良しなんだよ、う
ん、割とね、うん、1号の方は結構一緒に出かけるの、
はい、
2号はインドア派なんでね、
うん、
ゲームばっかりです
、はい、
よかったですよ、はい、監督もね鹿島香取、うん、行ったことないでしょ。
ないですね、う
ん、よろしかったらご案内しますよ。車の方が楽ちんなんで、
うんうん、いや遠慮しとくよ
なぜですかそれは来週近似だからですか私がバンコクだからですか。
いやらしい近似だよ
電子系近似じゃないんですか
一体誰なんだよ
というわけで、はい、今週は神様尽くしの
章で
したけれど、
ね
うん、いかがでしたでしょうか、はい、皆さんもぜひねパワースポット、
はい、
パワースポットということでね、うん、御朱印帳すごく流行ってますのでね、はい、ぜひ鹿島香取もね足を向けてみてください、
はい、
ということで、また次週お目にかかりたいと思います、
はい、
お相手は私バンコク稲子と
来週ケンジでした
それではまた来週
さよなら。